皆さんこんにちは、ナビゲーターの末吉弘美です。今回は弘一馬さんの、バシャールから学んだ3つのことの音声を聞いてくださってありがとうございます。今回は、ロサンゼルスで開催されました、はい、バシャールと本田健さんの、イベントに、はい、一馬さんが参加されて、学ばれたことを3つ今回特別にちょっとお話をしていただこうかな、はい、と思っています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、で2日間のね、あのロスでのセッションがありまして、はい、で毎日2時間、うん、バシャールが語ってくれたわけですね。はい、でその前後に本田健さんがですね、いろいろな解説をしてくださって、はい、でバシャールからいっぱい、うん、あのヒントを聞いてくれたというね、すごいゴージャスな、
ね、
しかも場所がこれ、センチュリアンホテルというところですかね。
はい、場所もすごい良かった
ですね。場所がね、すごいあの映画のセット、ね、映画でよく使われてるものなんですね。ホテルね、ここはホテルは、ね、はい、ゴーストバスターズとか、なんかいろんな映画でね、ここは
ね、
ちょうどほんで僕らがあの、聞いてる時、セッション聞いてる時に、はい、外ではあの映画を撮ってたんですね。ね、だからいろんななんか、ね、特殊部隊の人たちの仮装してる人たちが、はい、もういっぱいいてね、爆破とかなんかその後のシーンとかそんなものを撮ってたりしてたんですね。
いや、すごかったです
ね。すごい面白かったですよね。
ね、いろんな意味でも、そう、素晴らしい経験でしたね。はいはい、
そして、バシャールに、ね、いろんなことを聞きましたけども、うん、3つ挙げるとすると、はい、まず1番目はですね、はい、これ本当にすごいなと思ったんですけど、うん、俺の心を読んだのかっていうぐらい思いましたが、
どういうことですか？
あのね、今あのずっと追っかけてるものがありますよね。あの、うん、アマゾンの、アチュアル族から聞いたいろんな話を、はい、世界中回って検証してるっていうのが僕の今の、うんうん、ライフハックの一つなんですけども、はい、その中のアチュアルの人たちの生き方と、バシャールが言ってくれたことがもうまるっきり一緒だったっていうのがすっごい面白かったですね。
ある意味、うん、アマゾンの奥地の人と宇宙人が、はい、
宇宙人が
一緒のことを
一緒だったってこれを俺は聞きに来たんだロスにっていうのをもうこれだけで元取ったぞってぐらいのやつが
あるんです。バ
シャールは何を言ったのかって言ったら、うん、実は、夜眠るとき眠ってるときが、はい、本来の状態で、だからスピリチュアルとしてはスピリットとしてはだから魂の状態としては夜寝てるときの方が本来の状態で、起きているときは、それを映しているだけなんだよって、
ね、あれはすごかった。
投影してるだけなんだってね、映してるだけ、反射してるだけなんだっていう。だから本質的には寝てる時の方が、皆さんの本来なんですよと。で肉体を、まとって動いている現実の世界ですね、こちらがお昼の世界というかな、はいはい、こちらは、全てが、それを映し出された投影の状態であると、
ね、
幻なんだと。
いやだからあの僕たちは、はい、僕も一緒に参加してきたんですけど、はい、その場面を聞いてもやっぱちょっとうまくわからないというか、う
ん
う
ん
う
ん、何ですかそれってね、うん、初めて聞きますけどってぐらいですね。
いや本当にすごいびっくりして、
そういう例えですかぐらいの感じじゃないですか。僕が聞いたのはもうまさにそのまんまを聞いて、そうだよねってアチュアルの人たちが言ってたし、アチュアルの人たちが生きている生き様がそのまんまバシャールが言ったんだっていう、
なるほど、
その驚きがありました。はあ、でアチュアルの人たちどういう生き方してるのかっていうと、はい、朝4時に起きて、で最初に家族で集まってその日見た夢を語り合うんですね。
へえ、毎日
で、はい、その夢に応じて、見た夢に応じて今日は狩りに行くのか、それともずっと、家にいるのか、
それを決めてる。
それを決めてるんです。だから
もう本当に夢が一つの、
そうなんです、指針になって、はい、で直感っていうのはそういうものだっていうのを信じてるというか実践してるという、でそれを1万5000年間続けてきたということですね。
すごい、もう今の僕たちの現代の日本とかの流れからは、まあ、到底考えられない。
考えられないですね。もうリアルなこっち側のね、起きてる方をすごい主にしてますから。
なるほど。
でも彼らは寝てる時を主にして、で起きてる時はそれを、映してるものであるっていうぐらいのもので、じゃあ幻想だっていうぐらいね。
いやすごいな。そういう意味では、うん、カズマさんから、はい、まあ、今聞いてくれてる、はい、リスナーの皆さんというか、うん、にまあ、具体的にやれることとしてはそういうどういうことがあるとかってありますか？
それでね、僕もね、いろいろ考えて、はいはい、この間ね、まあ、1、2ヶ月ぐらい前からやり始めてることがあるんです、はい、パッと気がついて、はい、どういうことかっていうと、夜眠ることを人生の目標にしようとした
はい、
だからよく眠るというか眠るより良い眠りを取れる状態を作ることが人生の目的、
面白い
にしたんですね。そうすると起きてる時にいろいろ変わるんですね。だから夜寝る前にコーヒーは飲まないでおこうとか自然にできちゃうんですね。だから無理やりそれをやるわけではなく、はい、人生の目的がそっちですから、眠るですからいい夢を見るとかね、
はい、
で寝る時にはベッドをちゃんとなんかね乾燥機かけて
寝
やすいようにして整えてで寝る時間も、ね、結構早めになって徐々に早くなるんですよやっぱりね。で起きる時間もすごい一定になってきて、そういうアプリがあるじゃないですか。そのアプリを探したりして起きるとか、ね、モニターできるやつね、眠りの深さとか、はい、それをモニタリングできるようなアプリを探してきて iPhone に入れてそれで毎日チェックしてるんですね。
すごい、そう変わりました。
全然変わるんです。それがめっちゃ面白いんですよ。深い眠りがやっぱりね何十パーセントとか出てくるんですね、うん、データで 50%、60%、
はいはい、
で徐々にやっぱり慣れてくるとで気を使うと長くなるんですね。やっぱり眠りが深くなって
すごい。
で起きる時も目覚めがいいんですね。
はい、
で起きてからなんか瞑想をやったりとかなんかそういうことがすごくもうナチュラルできるようになって
る。なるほど、うん、なんか本当にそれってこういやもちろん寝ることの方が、はい、カズマさんにとっては、はい、ある意味人生の目的なんですけど
今は、ね、は
い、結果実際起きてる時もかなり変わりそうな感じしますね。なんかすごく
起きてる時の執着がなくなるんですね。これ不思議です。
はあ、
なんか例えばほらなくなずっと僕願望実現とかいろんな、ね、はい、ことをメソッドやってきて、
はい、
でこれをやるんだっていうのでフォーカスするっていうこと、はい、これ後で、ね、2番目の話でも出てくるんですけども、こうフォーカスっていうのをすごく重要してたんですね、
はい、
でだからいろんなものを、ビジュアライゼーションだからどういうふうに現実化させるか、しかも細部まで現実化しようっていうすごく握る状態ですね。
なるほど、うん、こういう目標達成したいっていうのを、まあ、ありありとイメージして
イメージしようっていうやつですね、はいはいはい、でそういうやり方をずっとやってたんですけども、それが緩んできてるんですね今ね。で日中の状態は非常になんかね、そういう意味では手が離れた状態、
なるほど、
握りがすごい緩くなった状態、グリップが緩くなった
状態、はあ、
今まで以上に。
なるほど、
はい、
ちょっとそれも興味深いですね。
そうですね、
それがさっき梶間さんが言ってた、うん、2つ目にもつながるっていう、
はい、
気づきの。
そうですね、
はあ、それはどういうことなんですか、はい、
2番目の気づきが、はい、途中でね1日目2日目の途中ぐらいかな言ってくれたやつですけども、うん、どうやって願望実現しますかっていう話が、
はい、
出てきたんですね、
はい、
で、願望実現、その目標を明確にして、うん、そしてワクワクしなさいとまず言われました、
はいはい、
それはいいことだ。
はい、
でそれはでもツールなんだって言い出したんですね、バシャールさんは。
なるほど、
それツールだよって。で何どういう意味かっていうと、
はい、
一番それが大切なものっていうのは、うん、今この時なんですよって。
あ、
今この瞬間にいろんなものがクリエーションされて、
はいはい、
想像されているんだから、この今この瞬間が大切なんですと、
はい、
で、それをワクワクさせるためにそれを使ってます。
あ、
今この瞬間のこの気持ちをワクワクさせるために未来にこんなことあるよっていうビジュアライゼーションをして、でワクワクしている。
あ、こんな風になったら素敵だよとか、はい、こんな状態になったらいいなっていうので、今をワクワクさせるために、
ワクワクさせなさいと、そういうツールなんだと。だから目的は今がワクワクすることなんだと。
なるほどね。
だからあんまり握り込むなよとも言ってたんです。
その未来、
未来を、未来のこの状態を。
はい、
でこれは僕ね子供の頃からずっとそういう感じだったんですね。そういう意味で、でいろいろ学び出して握るっていうことをどんどん思い出して、
思い出
して最初は良かったんですすごく、
はいはい、
で途中からなんかね握りすぎてしまってたんですね今思うと。
はあ、握りすぎる、うん、そうするとやっぱり逆に叶いにくくなったりもするんですか。
それだけが残ってくるんですね。ある一点だけが残るとかね。
あ、その握ってるやつの方が、
うん、
残るっていうのはあんまり実現されないってことですか。
そうです、そうです。だからそれだけ、だから例えば宝地図みたいな、なんかそういうものをよくやってたんですけども、
はい、
でそれを、ある部分だけずっとなんかTo be continued、 第2作でも同じものが出てきて、第3作でも出てきて、第4作でも出てきて、なんかずっとキープされるっていう状態が続いてたんですね。で今だから分かりますけども、それはあまりにも強く握りすぎてたんだっていう。
はあ、そうすると逆、うん、まあ、うん、まあ、すぐ簡単にできるかわからないですけど、うん、逆に目標とか、うん、 実現したい理想の状態とかを強く握りしめすぎない、
うん、すぎないっていうのがすごく大事なことだ、うん、で実際考えたら最初の作品ですね、願望実現のそのメソッドを使った最初の作品とかは、うん、そんなに握り込んでなかったんです、やっぱりさらりと見てましたね。
あ、むしろそっちの方が、うん、風間さんにとっては
今考えると確かにワクワクする方が重要視されてました。確かに、
あ、なるほど、
その時のその瞬間の
達成するぞっていう感じよりも、
ね、うん、だってすごい楽しかったです作るのがね。で2作目3作目とかになってくると、はい、すごくこうなんかね、達成する方の方が重要になってくるんですよ。
なるほど
ワクワクすることよりも、
ね、皆さんも感覚がね、はい、うまくこう伝わるといいですね。
いいですけどね、ここがでも一番の鍵だったんだっていうね。
いや本当にバシャールさんすごく、
ね、すごいね、いい点ついてくれてるねって結構あの強調してましたよ、何度も何度もね、
何度も結果をってあの期待しないとか、あの目標を手放すとか、そういう言葉を何回もおっしゃってましたよね。
うん、なんか最初のこの気づきですよね、あの夜寝るときの方が重要視っていうのは、はい、言うとあのお昼の時間ですね、これの手放しをしてるわけですね。
レッドボール綺麗に繋がってますね。
すごい繋がってます
これはね、カズマさんの素晴らしい解釈だと思いますけど、いや本当に、ね、なるほどって僕も今、うん、あの改めてすごい勉強させられた気がしてます、うんうん、はい、そして3つ目
3つ目何でしたっけ、体験です、
まあ、ある意味カズマさんの、
はい、あのね、実際にロスまで来てバシャールに会って、うん、そのエネルギーを浴びるっていうのがすごくいいっていうのは、はい、それは当たり前なんですけども、はい、さらに面白かったのはあの周辺の人たちですね、バシャールの、ダリル・アンカさんですね、はい、チャネラーのダリル・アンカさんをサポートするチームの人たちがちょうど来てたんですね、はい、で6、7人かな、来てて、でその人たちとお話できたのはすごい大きかった。
それはすごいまたいい経験です。僕お話できなかったんです。
あ、そうですね、はい、めっちゃいい経験 で日本人の方もその中にもられたし、もちろんアメリカ人の人も何人もられて、でその人たちと語り合っていろいろ聞けたんですね。この、はい、1人の方は10年ぐらいバシャールをサポートしている、はい、ダリルをサポートしているんだっていう方がおられて、
はい、
でどんな感じで人生変わりましたかって言ったら、もうその前は過去世みたいに思い出せませんとかいう感じで、もう宇宙人連れ去られたような感じですね、それもうね。
は
い、っていう感じで言ってたと。
あ、もうじゃあガラッと変わったっていう
か。そうですね、うん、っていう感じがあって、あのやっています。
なるほど、
だからすごくなんか、まあ不思議な、なんかね、会話になってきたわけですね
いやそうか、それはすごい面白いですね、
うんうん、
はあ、
で行ったからこそこうやって分かるということがありますね、うんうん、で背景ですね、その周辺のいろんな背景のところ、
はい、
これが、分かってきたということですね。
じゃあ本当にまたこう、うん、もちろん今までも多分カズマさんはあの音声とか、はい、動画とかでは見てた、う
ん、見てた
けれども、ね、うん、また全然違う体験だったっていう、
は
い、
そうなんです。それでもっと突っ込んで聞けたわけですね。バシャールってこういうことはあんまり、話さないなっていうことを、その人たちと喋ってみたら、いえいえ結構語ってますよっていうような話があって、
じゃあなんか本当にあの和真さんもよくおっしゃってますけど、はい、やっぱり経験していく、実際に体を運んでみてとか、
うん、
足を運んでみてやるっていうことがすごくまたいろんな出会いとか気づきとかいろんなものにつながるのかなっていうのを、うん、
新たなことが見えたりとか ね、あとね、あの映画ダリル・アンカさんが撮ってるんですね、
はいはい、
2016年作のファーストインパクト、ファースト コンタクトファーストコンタクトですね、はいはいはい、だからバシャールはどういう風にしてコンタクトを取ってるのかとか、なんかそういうような解説の映画があるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、そうなんです、はい、であるって聞いて、あ、そうなんだと思って、で夜中ね、あの映画で 見たんですよね、はい、あの iPhone で見たんですね、はい、iTunes って ありましたから、
はい、
そしたらまたより深く分かったわけですね。あ、こういう意味合いでコンタクトを取ってるんだとか、
なるほど、
こういう仕組みなんだとかっていう感じですね。
なるほどね、うん、そういう風にしてどんどんこう、うん、気づきが深まっていったりとか、
そうですね、うん、
っていう感じだったんですね。そう、
実際行ってみてね。であと100人の、方が一緒に聞いてたんですけども、はい、そういう人たち日本人ばっかりだったんですね、ほとんど、
はい、
でも全世界からこう寄ってきた人たちなんですね。すごい面白かったですね。それはね、
面白かったですね、
うん、日本からもちろん来られた人もいっぱいいますし、はい、それから海外からあるいはアメリカの本土に住まわれてる日本人の人たちとか、はい、そういう方たちと一緒に見るっていうそういう機会もね、なかなかないですから面白かったですね。
ね、本当ですね。はい、ということで、
はい、
はい、また、うん、ぜひですね、こんな形で音声も、うん、カズマさんまたこれからも届けて、
はい、
行かれるということで、ぜひ楽しみにしておいていただけたらなと思います。はい、
ということですね。ちょうどね、なんかね、今ホテルのロビーでずっと録音してましたから、ね、いろんな方のね声が入ったりとか、なんかね、あのガシャガシャっていう音があったり
なんかすごい怒ってましたね。
ライブな感覚でね、なんかいいんじゃないかなと。
こういうのも楽しんでもらえたらいいですね。
はい、
はい、ということでまた、はい、聞いてください。
LA からお届けしました。